いやいやいや、皆さんあのマイクなんでね、あの地声じゃないんで今日。
ああそうだ。
うん。
そうだった。
いや改めまして皆さん3周年記念イベントどうもお越しくださいましてありがとうございます。
ありがとう。ありがとう。
画面の向こうの皆さんも、ヤマダレジェンドヤングサンデーついに3周年を迎えまして4年目に今日から突入ということで、何してんの何してんのブルース・ブラザーズみたいな
今日は皆さんカッコつけてました。
思い思いのメタルの格好で来ていただいて、ラウドパークを前にここが一番メタルな日本で場所ということでね。
奥野さん、
はい、
メタルって何ですか。
何ですか。
何ですか
お前
奥野さん言うて使わそい。
ヘビーメタルとは、はい、私の意見ですよ、
はい、
ゾウとフンヌの、はい、カルナバルですよ。わかりますか。
わかりますか。
心の闇を燃やして、はい、ご機嫌に変えるんですよ、
はい、
グランジとかやってるやつはみんな若くして死んじまったもん、はい、メタルやってるやつはみんな長生きしてる。
それで通りだ。
結果出てるんですよ、はい、ロブ・ハルフォードも、はい、オジ・オスボーンも
メタル長寿法、
ね、え？
メタル長寿法？
もうメタル長寿法ですよ。健康なんですよメタルは。わかりますか？
それに今日決着をつけに来たんでしょ？
はいそうです。
何の決着？
カルナバルをね。
そう。
やりましょう。
ということで、はい、ちょっと座りましょうかね。
はい、はい、はいはい。すいません一旦落ち着きまーす。
はーい。すいませんでした。
すいませんでした。いや
よいしょ。あこれちょっと T シャツ紹介する最初。
え何が？
まあ僕はやっぱりねあのアイアンメイデンなんでやっぱりね。
はい。はい、
うん、俺がね上京して一番
コメント見ますよ、はい、
あのメタルにやられたきっかけがアイアンメイデンのゼップ東京でのライブだったんですよ、
はい、
ブレイブニューワールドツアーの、
はい、
うん、
はい、
わかりますブレイブニューワールドの
その魅力をお願いします。
And the brave new world つって
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大体こういう感じになるの任せたんだけどね。
ちなみにこのねあの、はい、今日のタイトルはあの、はい、俺たちはなぜじゃあどうやって
ヤンサン、
うん、そうヤンサンヘッドバンクジャーニーってね、うん、メタルでどうのこうのって言い出したのは俺じゃないんでね。だからそこはちょっとあの踏まえてほしいな。
やっとメタラになれたわけじゃん俺たちが。
そうなんですか。
やっと3年かけてここまで来れたわけじゃん。
3 years
何言ってるか分かんないけど3
年かけて来ましたね、
うん、来ましたね。
メタルになりましたね。
ちょっと皆さん置いてけぼりになってるんでね。ということで、まあ、今日はまあまあまあタイトルはよく分からないんですけれども、はい、ヤンさん3周年をね皆さんで振り返っていこうという企画ですな。
いい企画ですね。
でまあまあまあ
衝撃告白するよ。
来たこの3周年で。
そう今まで言わなかったこと言うよ。
誰にも言ってないやつですか。
誰にも言ってないやつ。お前らにちょっと内緒にしてたこと言うよ。
うわ
結構ざわつくやつ
言うよ。まだあるんだ。
そう、そういうの用意してます、
はいはい、ゲイ
あと俺で付き合ってるみたいな。
ごめんなさい。
ここ付き合ってんの。
そうなんです。
ここじゃなかったの。
ここです。ごめんなさい今日ないんですけど。
ダミーダミーダミ
ー。フェイクだった
んだ。フェイクだった。
あーそういうことね。
仮面ホモタイムだったんですよ。
仮面ホモタイムなん
だ。すいませんあのホモタイムの方あのちょっと顔見せてもらっていいですか。
そうです。そろそろ
いい誰かが分かんないんで。い
やこれ最後まで触れない方が面白い。
そうだったの。
汗かいてるやん。
はい。美容師のしみちゃんでー
す。
す
いません。
どうですか初めてのメタル気分は。
いやもうこれ多分もう着る機会ない
です。ちょっとシミちゃんこれちょっと紹介した方がいいんじゃない。自分で作ったっていうこのデニム、ね、
はい、奥野さんこれメタルで言うと何系なんですかこれは。
これはでもまあ往年のニューウェブオブブリティッシュヘビーメタルの。
あブリティッシュ、
はい、うん、
LA スタイル。
じゃあバンドで言うと、うん、バンドで言うとやっぱダイヤモンドヘッドとか、
はい、
まあまあプレングマンティスとか。プレングマンティスっぽいよね。
誰だよ。
いろいろ祈りのヤマキリ。今日はずっとこういう感じになります。すいません、すいません、なんかみんな巨頭みたいな。
クラプトンじゃねえかよ。
マイメタルゴッドです。
T シャツクラプトンって
わけわからへんの。ルミコさんからクラプトンじゃねえかよっていう
激しいツッコミ入りましたよ。
今日はヤンさんファミリー総出でね来ていらっしゃるんで、もうあのゲストの方もいっぱい出てらっしゃるんですけれども
、ね、今日すげえよ、
はいね、
はい、今日すごい。
アニメ探偵も、ね、来てますよ。
あ来てますか。
皆さん大好きなアニメ探偵も
駆けつけましたか。
あと神羅万象評論家のあの方も
また来ましたか。
ちょっと、まあ、お呼びしましょうかね、
はい、
神羅万象評論家の、あ違うわ、メタルファッション評論家の 松本ジェダイさん、
は
い、どうもこんばんは。メタルファッション評論家の松本ジェダイです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか我々の今日のファッションは。
そうですね、思った以上にメタルしてますね。
はい、
ありがとうございます。早いなお前、やっつけやん、やっつけ。
ありがとうございます。もう導入行ってきたね。うん、ありがとうございます。ちょっと後ほどまたゆっくり。
はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。
あ、素晴らしい夜になるといいですな今日も ね、
そうですね。はい、
ということで、レイさん、
あいつはもう R1 とか出ないのかな。
いや、どうなんでしょう
ね、俺諦めないでほしいね。
いやでも
で東村プロと戦ってほしいじゃない。
ジェダイは
我々代表としてね。
そう、我々代表として、
なんかツッコミ役がいないとやっぱり面白くないっていうか、うん、面白さをもっと伝えたいよね。
え、突っ込んじゃいます？
突っ込み役がいた方が盛り上がる
とか言っちゃいます？
あ、二人でやりますか、ね、
俺が？
もちろんだよ。
突っ込みます？
すいません、突っ込んでいただいても大丈夫でしょうか？どんな場合でも私は何もできませんので、どんな状況でも。
ちょっと黙ってもらえる？
あ、すいません、失礼しました。
呼んでないんで中継つなげてませんので。
あ、すいません、間違えました。電波を間違えました。
電波を間違えた。
なんだこれ。
はい、ということで今日盛りだくさんなんで、もうガンガン行こうかなと。
マギカ入るからね、今日。
そうなんです、今日から4年目突入で新企画、
ね、マギカ入れるよ。
マドカマギカというアニメを知っているかねのコーナーが、はい、始まるんですけども、これ心待ちにね、してもう1年ぐらい前からマドマギやってくれ、マドマギやってくれってみんなから言われて、
何のことだか全然分かんなかったんだけど。
その時はね、
見ました、1話。は
い、まあまあまあ、それを後ほどね、はい、やりましょう。
はい、はい、はい、はい、そうですね、やりましょう。だからそのせっかくだから無料部分でやろうかなと思ってます。
ああ、1回目
マギカは。
ああ、わ、はい、かりました。
はい、
大丈夫かな時間。
うん、大丈夫です。もうやります。
今日は1話だけだよね。
1話だけ。
1話だけ。
1話だけ皆さんもう見たと思うんですけども、1話。はいはい、
え、ま、え、何回全部やんのあれ。
全部やります。12話。
12回やんの。
あ、まあ、
13話。エヴァスタイル？
探偵。
探偵どう、
探偵どうですか？
12話プラス映画もやるんでね。
最後の10話からはラスト一気に行った方がいいと思います。
ああ。話数の確認じゃなくて。
ガチ勢からそうしろということで、ね、うん、10話から一気にやりましょう。うん、スペシャルでね、
映画版は別にしてもいいですか。
了解しました。
そちらは別でお願いします。
あ、わかりました。映画は別勝ちということで、
はい、
了解
しました
。頑張ります。結果全12話ぐらいになるでしょうね。
藤井ちゃん生存確認だって。
こないだも生きてたやん。
そう、生きてますよ。今日駆けつけ一杯社畜ドリンク必要だったんだね。
社畜、
うん、社畜ドリンク、
ビアね、ビアね、
ビアという
か、社畜ドリンク決めてます
んでね。はい、
ということで、このね、ヤングサンデー盛り上がってますけども、
はい、
これも皆さんのおかげということなんですけども、
おいおい、
うん、まあ、この番組始める前からね、このなんて言うんでしょう、
そうですね、
おお、もう撮った
見えないの。
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 俺ね、今日レイジさんと一緒にタイミングで外そうと思ってて、今までつけてたんだけど、もう何回も外したかったもんね。よくやってたなって。
みんなすごい来てる。ありがとう。
あ、来てる。見えた。こんにちは。
ありがとう。やっと見えた。
見えましたね。お顔が綺麗なお顔がね。うん。
そうなんですよ、奥野さん。
はい。
そんでね、ヤングサンデー3周年って言ってるじゃないですか。だけど、まあ、元を正せばね。
はい、
そもそもこのヤンさん生まれるまでのクロニクルがあるわけですよ。
お
ー、1966年に俺が生まれ、
そこから
1982年にお前が生まれ、
1年、
あ、お前1年だな、うん、
放送は来週の水曜
日、内山足立世代なん
で、そう、82年に島良平が生まれみたいな、
そうそうそう、クゼも生まれ
感じあるわけじゃないですか。ほんでそこからざっくりできまして、
はい、
僕がですね、
そこからだいぶざっくりいきます。
だいぶざっくりいます。
はいはいはい、
まあ、いろんなことがありましてい
ろんなことがありましたね。
はい、はい、デビューしたり、
はい、デビューしたり、
まあ、そのなんだかんだ、
はい、
打ち切りがあったり、いろいろあって、
はい、
ね、とうとうたどり着いた、これが奈落の果てだろっていう気分の時があったんですよ。
おお、
はい、
どんどこ、
チャイチにてっていう気分の時があったんですよ。
はいはいはい、
僕はその時に、僕が、あるバンドをですね、見つけまして、
見つけましたか、
毛皮のマリーズっていうバンドなんですよ。
なるほど。
で、ポップにですね、島はバカって書いてあったんですよ。本当にバカ、島はバカバカバカって書いてあったんですよ、ポップに。うんうんうん、
ああ、レコード屋の、
レコード屋のポップに、うんうんうん、島はバカだって書いてあった。
はいはいはい、
バカ大好きだから、どんだけバカなのかなと思って聞いてみようと思って、
おー、
うん、なんか、じゃあ後から聞いたら本人が書いたらしいです、
は
い、ポップ、っていうね、そう、
それで本人が書いたの、
本人、そうです、
僕はバカって
バカ
って
そう
で、まんまと引っかかったと
まんまと引っかかった
はいはい
まんまと引っかかった
やりますね
はい、うん、そんでまあ、どっぷり行くわけですよ、うん
う
ん、
どっぷり
あれすげえやついたなと思って
はい
でずっとマリーズ聞いてたわけですよ
はいはいはい
でめったにライブとか行かないし自分でチケットとか買わないのに、はい、買いましたから
買いました
買って行きましたから
行きましたか
それで勢い余って、
はい、
フラッシュでやってた絶望に効く薬のインタビューで会いに行きましたから、
はいはい
はい、コロンビアレコードまで当時のそしたら僕の友達でおっくんっていうやつがいるんですけど当日に言われました彼がどうしてもレイジ先生に言いたいことがあるらしいんですと
そうそうそう
それで懐かしいですね、今日彼と僕はラジオをやるんで、はい、聞いてくださいと全部1日での話です
おおすごいタイミングですね。
で俺は良平に会って直接会って話を聞いたタイミングとその日の夜におっくんの声を聞くんです
ラジオをねやったのよ一回
そうで何者だか皆さん分かんないでしょこの人のこと、うんうん、で本当そのまんま何この今の状態で誰だよお前って感じで出てるんですよ
そう
FM にJWave だよねあれね
そうですね
JWave って、うん、一般人が普通に出ていい番組とかないじゃん
まあでも友達なんで
そしたらこの人は良平に向かってマリーズ解散せーっていきなり言ってる、
うんうんうん、
命令してましたよねあなたね
そんなこともありましたね
でこれを聞いてくれって言って聞かせた曲が、うん、アリス
そうですね、うん、
もう年齢が完全に分かんないでこいつ絶対狂ってると思って絶対に会いたい歌わなくていいから、はい、歌わなくていいそうこいつ絶対面白いと思ってこいつを引きずり上げなければと思った俺は
使命を感じました
そうそしたら果たし状みたいなメールが来ましてこいつから
バババーン
最近どうしたんすかレイさんみたいな、
うん、
最近おかしくないっすかみたいな、
うん、
魂売ったんすかみたいな
そんなのが来たん
すかすんげえ生意気なやつ来て
違う違うだから俺はレイさんの物語が好きなのよやっぱり、うん、熱い、
うんうん、
で絶訳もすごいだから一番大学の時から絶対が始まって、
うんうん
でまあ、すごい良かったんだけど、うん、そんだけもう人の話聞いたら、
うん、
次はもう自分の作品グーンとこう、ねうん、熱いの欲しいなと思ったら、うん、また絶訳始めて、
うん、
いつまでこの人の話聞きに行くんだろうっていう、うん、俺がガチ勢はね山田玲司ガチ勢はやっ
ぱりそれがですね、
はい
まあ、いわゆる公金の乱につながっていくわけですよ
つながっていくんですか、
はい、
なるほど
私の中の民衆がね退去してね声を上げると
中高対立
言い始めた時期そうそうそうそうそうなんですよだからそのもうわらわらと対、ね、俺の中の何か言いたい俺もってい う,、
うんうんうん、
いう状態が高まってた時なんですよ小野さん、
はあ、
その時が
はい
それであなた会ったじゃないですか、
はいはいはい、
会うなり6時間ぶっ通して喋るじゃないですか
喋りましたねダロ君もいましたね
そうです、うん、なぜかだもうね何かいろんなことが全て繋がっていくわけですよ
そうですね惑星直列ですね
そう、
うん、
でそこからスタートなんで
なるほど
しょうがないからもう一人のキーパーソンを呼ばないと話になんねえじゃんっつってお
やおや
ちょっと来いやと
ほう
言ったんすよ
はい
なんかすっげえ平凡な顔してるやつなんだけど
おやおやおやおや
おやおや
おやおや
おやおや来てもらいましょうか
なるほど、
はい
まあ、この人なしにヤングサンデー、
はい、ヤングサンデーは語れないのでね
祝えられないんで、
はい
今日のスペシャルゲストを登場していただきましょう、
はい、
ドレスコーズ島良平さんです
、島
島ちゃん
島
ウェイ位置どこ
え
位置どこ
真ん中真ん中あどっちでもいいよあ久世とレイさんの間の方がいいかない
やいやあいやじゃあこそこそ
こっちであ
じゃあ真ん中に
真ん中の方がいいよ
はい
じゃあ両辺真ん中行ってでこれ
マイクあります
か、はいはい、あるんだあじゃあそっちのマイクはいはい
ウェイシナちゃんシャチクドリンク行く
シャチドリは
もうちょっと後にしましょうか、うん、はいはいはい
どうも
いやー改めましてご紹介いたします、この番組に欠かせないゲストドレスコーズイニシャル D ですよこちらが
イニシャル D
言いましたねイニシャル D が来ますよということで、はい、ドレスコーズ島良平くんですよろしくお願いします
D の意思を継ぐ男
今日はあのメタルの格好で来てねっていうこと で,、
はい、
で抗議のメタルでいいかなと、
う
ん、
そうそう抗議の意味でのメタル、うん、やっぱり、
まあ、とりあえず黒着とけと
広いね
アナーキストなんで、はい、
しみちゃんもうちょいこっち寄る
あちょっとねしみちゃんちょっともうちょいこっち来てあの 僕さっきトイレ行っていい？じゃあレイジ先生もうちょっとクロニクル遡って、
ま、
さか
了解しました。
ちょっと、はい、66年あたりの話、
はいはいはい、じゃあ66年のビートルズが来日したあたりから始まる、はい、おい放送中やぞ、はい、出てきた瞬間
あの入り時間が早すぎて
ちょっと2時間前から言いました
ずっとお茶飲みすぎて、それでトイレがどこでしたっけ？トイレ
あちあちあち、その隣にあるよ、
隣に
楽屋の隣にある
、先言うてや。でもなネタバレしたらあかんしなと思ってずっと待ってて、ちょっとおしっこして、
ね、すいません、じゃあちょっとお小水タイムで、は
いはい、お願いします。
ちょっとあのカメラさんついてっていいんで
お前な友達だったら何言ってもいいのか
何の特典映像やねん。
特典映像といえばね、我々ね、
うん、あやりましたね、
あこの話本人いた方がいい、
はい、うまいね
うまいねって言われてるで、
はいね、
あのね、はい、先日発売されたドレスコーズの、はい、国家と公民という、
はい、
なんかやったらしいじゃない。
そうなんです、特典映像をね、うんうん、我々、まあ、構成作家として参加させていただいて、
う
ん
ね、楽しかったですね、
うん、クゼワインタビューを、うん、
ずっとやってましたね、
うん、やってたんですけど、はい、あれほとんど、うん、まあアドリブだよね。
そう、構成だけ決めて喋りは全部アドリブだったんで、うん、そう関西弁がちらほらと出てしまいましてね。
もうだからインタビューは癖ありすぎ問題が発生していや結構注意したのよ、関西弁なってるよっつってんのに全然、いやそうかなそうかなとか言うて、
あんなもん長時間喋ってて、うん、島ちゃんも関西弁喋ってて、うん、その引きずられへんわけないやん台本あったら別やで。
あれ裏話だけど朝9時8時
かな
ぐらいに集合して、うん、夜2時ぐらいまでずっとロケしてたの、東京中駆け巡って、
そうそうそうそう、
なのでもうクゼもね最後の方は疲れが来て、
もう疲れたよ、うん、あの1回ワンカットってかかるまでに1回45分ぐらいずっとインタビューしてたりするから、
そうそうそうそう、
ワンカットが長くて、うん、だからそれはもう関西弁というかもうネタを絞り出すのに必死ですよね。
そう、うん、でまあバッサリ切られるというね。
そうね、まあ、そんなもんだと思ってたけど、
うん、そんな感じで、我々参加してます。
あのそう
ですね、特典映像ね、平成というやつなんですけども、うん、あのぜひ皆さんまだ売ってますんで
見てください、
見ていただければ。
ブルーレイ版だけだよね。すごい緩い
ブルーレイ版だけですね。しんちゃんそうそうそう、ブルーレイ版買ったんでしょ、
はい、ブルーレイ版間違えて買いました。
見た、
見ました
見ました、はい、どうでした？
面白かったです
コメント薄っ
面白かったです
ああ
、
大じゃなかったね
ショーって言ったよ、
変えてきたね、って
そっちから持ってくんだ
大丈夫大丈夫、どこでも大丈夫、
はいはいはい、じゃあお待ち様でした、はいはいはい
はいはいはいはいはい、
じゃあお願いしようかな、うん、
おかえり、しまちゃん来てますよ。
ありがとうございます、
はい、
すごいアイドルみたいなうちわがレイジって書いてる。
あ、本当だ、レイジ
って書いて
る、
すごいいいな、
すごい、
あ、すげえすげえ
ちょっと後ろのカメラに見せてあげてください、それ、うわ
すごいすごい、
ジャニーズみたい、
ねえ、ね、
そう、
メッセージも、
そう、そう、ウェイしてってどういうこと、
うん、俺たちもこうやって
さすが
すげえよ、ジャニオタの方らしいんですけど、
おお、知ってんのよ
あのすげえよ、ジャニオタの方がね理解してくれる番組ってすごくね
確かに
どんだけ広いんだったら、
まだジャニーズやってないですよね、
やってないでしょ、
やってないよね、
いやこれからだからね、羽ばたいたジャニーズ3人がね多分 SNS で暴れ
るんで、いやぜひ呼びたいですね、つよぽんは呼びたい、ね、こっち側やで、つよぽんは、
うん、え、うん、そうでしょ、うん、そうだよね、
俺らプスマ出たいもん、
プスマ出たい
ユースケと
出たい、出たい、
出た、出たい、せーのギブアップ、
そうそうそう、やりたいやりたい
やったよ、
テレアさんお待ちしてます、
そっち出たいんだ、
そっち
迎えようぜ、迎えようぜ、
迎えるのもやるけど、迎えたいけど、ね、向こうにも行きたい、ホームとアウェイでやりたい、
レイさんよっちゃんって言われてますよやっぱり、
うん、やっぱり
世代的によっちゃんで、
ああ、うん、ルックスがよっちゃん、
よっちゃんなめんなよお前、
別に誰もなめてない
よ、
ジャニーズだし、元
よっちゃんめっちゃめちゃすげえんだぞお前、どんな音でもギター出せんだぞお前の人言われたら
よっちゃん回ですか今日、
え、いや本当な、1900何年の地味編の音とか全部変えられっから
ね、すごい、すごい、
本当だよ、本当によっちゃんすげえよな、よっちゃんの話じゃないよちょっと待って、
クロニクルによっちゃんいないですよ、
いないからいないから、うん、いないから、そうそうそうそう、
やばい、もう20分経ってるんで、
そう、まあ、クロニクルに戻りますが、
はい、
あの奥君と、まあ、両平は、まあ、2人ね、うん、和歌山時代からの、まあ、はいはいはい、中学からの友達
そうです
だもんね、
はい、
そうほんで、ま、なんだっけ毛皮のマリーズのお客さんが3人しかいないみたいな時から奥君がいたわけでしょその現場に
そうですねだからその前からやもんね、うん、中学校からなんで、うん、
LRU ってバンドがあって
、うん、おいおいおいおい、
うんうん、クロニクルね
クロニクルね、
この番組で何回も言ってますけど京ちゃんっていうね、う
ん、あお前好きだな京ちゃんな
京ちゃん大好き
京、うん、ちゃん大好き分かったよ
まあまあまあ、
うん、怒りの馬長だろ
そうそう怒りの馬長一緒にやった京ちゃんと西くんと島ちゃんでバンドやってたんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね最初
は
ね
で奥くんは一緒にバンドやってたことあるの
両
入れ違いやね
入れ違い
僕がドラムやってたバンドに、うん、ヒロティと奥くんが、うん代わりに入るんですよ僕が1年で辞めるから
すごいね
2年制度からメンバーが2人チェンジして、
うん、
で新ボーカリストとしてということはつまり前のボーカルがクビになってるんですけどさりげなく
なんかメタルっぽいよね
アイアンメイデンでいうとブレイズベイリーで俺はブルース・ディッキンソンなわけですよ
分かったし分かんねえんだ
でも今日はメタルいつもやったら遮ぎんのに今日メタル界って言ってるから聞かなあかんって言わんかったらいいのに最初に
確かに確かに
そう聞かなあかん雨に
そうなんですよだからそこぐらいからだよね、
は
い、ずっとこの人の バンドで音楽遍歴はずっと、うん一緒に見てます。
そうですね、
うん
う
ん、
もうバンドマンでもない時からずっと一緒ですね、
うんうんうん、
受験の中学、うん、あ高校受験の前の日も一緒にいましたからね
一緒に勉強会しよう
ってめっちゃ勉強この話したっけ
えしたかな
した
この話したないかもよで番組ではしてないかも
僕その時に手塚先生のムーを呼んだんですよ
そうか
前日に
僕そう
せやせや、うん、うちにあったやつか
そうその時初めてムー呼んだ
どんな時も治むっていう、
ね、
どんな時も治む
どんな時も治むがいる必ずいるから治むはどんな時
もいやそれでねその前受験の前の日に、うん、もう俺ら二人は、うん、もうこれで前の日に勉強してもしょうがないから遊ぼうぜっつって、うん、なんか漫画読んだり、うん、なんか時藤三郎のシングルとか聞いたりして、うん、これ時忍三郎ちゃうかみたいなね話をその
時から区切るんやっけ時やっけみたいな
でわーってやっててもう一人いたんですよ、
うん、
もう一人
ウェイって言ったの
秀才くんが
秀才くんが
はいはいはい、
で、うん、おい遊んでやんと勉強しろやみたいな、
うん、ちゃんとしようよみたいな、う
ん、ちゃんとしようやみたいな明日やでみたいなこと言ったんですよ、うん、で大丈夫よ女
の子1日で何変わんねん
っつってホンマやで言うてで落ちたら落ちたやみたいな感じでウェイってやってて、
う
ん、受験
しようとか言ってね、うん、
受験やりましたで合格発表の日、うん、俺ら2人、うん、2人だけ受かってました真面目に前日勉強してたやつは落ちました
、はい、
つまりこの時我々は人生とはこういうもんだ
そうそうそう
ね、意地がある意地語ですよ、う
ん、無情なもんやな、
う
ん、人生
はご機嫌にいきましょうっていうことですわ、う
ん、そん時ですよね、
うん、以上です
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう以上じゃないよ
なんで以上やねん、うん、
まあそのあれだよね奥君が先に上京して、うん、奥君のお父さんの家に奥君が、まあ、住んでて、
う
ん
う
ん、
そう、
そこに両兵が転がり込むっていう状況があって
そうですね
でワンクッションあってね、
はい、
うん、でその頃から、まあ、要するに人生ってなんだ、うん、文学ってなんだみたいなことを二人でずっとガタガタガタガタ
そうそう中学からもうずっとそういう
ずっとやり続けしたよね
今で言えば哲学的な話を、
う
ん、
そうやね
だヤンさん宇宙はどこまであるんだろうとか
そうそうそう時間ってなんやろうとか、うん、なんかそういうことをずっとと言って
ニーチェって知ってる？
キルケゴール読んだとか
そうそうそう
キルケゴール読んだ、
う
ん、
幸福論でわかる？
なんか神死んだらしいでみたいな
マジであ
そんな話よね、うん、
でそれでまあ我慢できなくなって、うん、イベントやってたんだよね
そうこういう話こ
そあそうそうそうそ
うなんか僕らが一番興奮するやつじゃないかみたいな、
うん、
でその、うん、なんかまあ、音楽も我々はまあ好き で、
うん、
でその音楽のそういう熱狂とか、まあ、漫画とか、
うん、
なんかこう、まあ、音楽っていうのはまあライブがあってこうお客さんとかもわーっと盛り上がると、
うん、
まあ、なんかフィジカルな感じするじゃないですか、
うん、
体使って盛り上がるぜ、うん、汗かくぜみたいな、うん、でもあの漫画を読んだりとかそういう、こう哲学を話してる時のあの興奮みたいなのはどこにぶつければいいのかっていう、
うんうん、
これ絶対面白い
そのライブはどこでやったらいいのか
そう、うん、なんかちょっとなんかこうだいぶ怒るようなトークイベントしようぜって言って
喋、うん、ってるだけで何かもう渦の
後ろの方の人が俺はちょっと違うっつって反対意見言いながらこうクラウドサーフでこっちにそう
これはつまり蒼天航路のね
蒼天航路や
ん蒼天航路
カウンやんカウン
のところ、うん、そうあのシーンに影響を受けてというかまあインスパイアされてあれを実際やろうライブハウスでって言ってでまあその、まあ、いわゆるそのでどこまで話しましたっけそのこの、ヤングサンデーっていうのの母体が銀座水曜会っていうのがあったんですよね
そうそうだからその沈黙やってて、うん、みたいな話してて
そうそうそう
でその、うん、まああれだよね、まあ、3人で会ってね、
うん、
なんかやりてえなみたいな話から、そうそうそう、なぜか当時陽平がラジオやっててね、うん、有楽町で、
そうですね、
で終わり時間が結構もう終電終わったぐらいのね、
そう、まあ
11時とか、
そういつもなんかこうちょうどよくこの人も銀座にいて、
そうそうそうそう、
お仕事で、うん、で僕も銀座でラジオやった後に、うん、こうちょっと会って、うん、でレジ先生も来てもらって、うん、で銀座 で、ねね、うん、で毎週水曜日にそういうの、最初火曜やったね、厳密に
言うと最初火曜、火曜会でしたね、
銀座火曜会っていうのを作って、うんうん、でまあそのちょっと遡ると、うん、その銀座火曜会発足の前に僕と組んでそのダイブが起こるようなトークイベント、
そうそう、あの
題して沈黙、
沈黙っていう全然沈黙じゃねえ
もう喋ること一切なくなって
るっていうところ、沈黙を迎えたらもうゴールやるみたいな、う
ん、そこまで行きたかった、
なるほどね、
そんなんやったっけ
いやたまたま俺の本棚に遠藤周作の沈黙があって、うんうんうん、これタイトルでええやんつって、
そうそうそうそうそうい
うことで、
うん、でそういうのやって、まあね、ライブハウスで一回やって、
そうですね、うん、
でもすごい面白かったのよね、
うんうん、
でもうちょっとこう参加型の予定で、もちろんその、ね、だいぶ怒ると思ってるからこっち、うんうん、全然怒らんくってで、まあ、
立ってる人いた、
え、
立ってる人いた、
立ってる人
あれ着席やった、どっちやったっけ、
多分ね座ってたな、
かなやったっけ、
なんか俺もみたいな、俺も喋らせろみたいなのが一切なく、
う
ん、ただ俺らだけめちゃめちゃ盛り上がって、
そうそうそう、
それで、
うん、でもうちょっとこう小形式、まあ、ってなるとまあちょっとありきたりですけど、うん、そういうこう、まあ、こういうとこで喋ってで、まあ、なんかあったらフィードバックできるような、うん、っていうのは、まあ、やからまさしくこのヤンさんの今の形ですけど、うん、みたいなことをみ、うん、なんか言ってて、うん、でそこになんとなくこのね、うん、水曜会と呼ばれるあの集まりがなんとなく出来出して、
う
ん、まあ、それもサロンみたいなのをやろうっていうね、そうそうそうそう、それちょっとあのインテリなんでね、
そう、
ちょっとねついついそういうことやっちゃうんですよね、
19世紀のあの美豪とか
そうそうそうそう、
あの辺の人らがやってた、うん、その、う
ん、ま
あ、
憧れちゃったんで、
そう憧れちゃったんですよ、うん、サロンに
ね、
う
ん、
そうそうそう、
そしたら漱石とかもやってて、
ね、
で漱石がやったのは木曜会だったんですよ、
うん、
じゃあ俺ら木曜取れない、
一日出したんで、
一日火曜か水曜だなって
そうそうそうそうそう、一方その頃山田礼二は、
はい、
おーおー来た、
何
だ、つい
た、いや実はここですよ、
ほう、
皆さんご存知ないかもしれませんが、
はい、
ここはこれできた時、ちょうどできた時、うん、俺呼ばれてるんです、ここに、で実はこの後ろに描いてある絵があるんですけど、最初の絵を描いたのは私なんです、そうなんです、ね、僕の絶望に効く薬の絵がモノトーンで描かれてて、それでだからここで何か会見とかあって田代正史さんが復帰するみたいなことも、うん、ここでやってるんですよ、そうするとなぜか俺の絵が田代正史の後ろに効く
絶望に効く薬、
そうです、
らら、
それはだからこのロフトグループの平野さんが誘拐ちゃいなよって言ってくれた流れがあってみたいな、そうなんですよ、そうそう、だからここでいろんな問題の起こる事件が起こるたびに俺の絵が映るという、
なるほどね、
まあ、今皆さん分かってる方は分かってるかもしれませんが、いろんな事件がここでありましたんで、
なるほどね、
はい、ありましたね、
そのために、そうです、そうですね、そうで、ここで絶望に効く薬の生ライブをやってくれというオファーが来たんですよ、
う
ん
う
ん、実はだからここは結構俺にとってなんか思い出深い場所で、
あ、そうだった
で ね、宮台真司さんと喋ったんですよ、こうやって
すげ
えやったんすか、
そう、あとね右翼のね大ボスの一数会の鈴木さんと話して、そう、国について憂いたりとか、憂いたな、
憂いましたね、
あの頃はさんな
あとね、あれだ、梶原一騎の、うん、奥様と一緒に明日の情について語るとかいうイベントもやってます、
すごいすごい、
そうで、それでなんかこのあんまり盛り上がんねえなーみたいな感じになってる時に君らで会って、
あ、一緒ですね、同じ悩みを抱えてた
という
ね、
そう、だからそこで合流するわけですよ、
なるほど、
で俺はずっとその前の10年間、うん、人の話ばかり聞いてるわけですよ、
そうですよね、
でお前の話も聞いてるわけです
よ、あ、そうです、
言いたいことあるわけよ、
はいはい、
俺の中の高金属が
、うん、ね、
うん、もうねその、うん、内乱の予感ですわ、
はいはいはいはい、
大変なことになりました、
内圧上がってきましたね、
喋らせろみたいな時に、
はいはいは
い、いよいよ岡田政権からですね、
来ましたね、
なるほど、トータク岡田が、
うん、トータク、あ、先に言われた、
うん、
トータク岡田がですよ、上野をね占拠してたわけですよ、
はいはいはい、
あの
上野をね、
上野のお城をね、うん、俺の上野だからね、
うん、
だから
知らんがな
俺の上野、は
い、で言う来ちゃいなって言うから行ったんじゃないですか、
はいはいはい、
そしたら面白いじゃないですか、うん、そして岡田さん言うわけですよ、言うもやっちゃいなよって でワニスタの社長 も社長もいやあのチャンネル開いちゃいなよっていう話で、う
ん、みんなジャニーさん
2つ返事でほうほうえやっちゃうかなっつって、うん、だ俺岡田さんに最初にだからヤングサンデーっていうタイトルでやるのどうですかっつったらいいんじゃねえみたいな軽く言われたんで あもうこれいっちゃおうかなと思って
なるほどね
そう
それでお許しをいただいたわけですね
そうで、まあ、早速あのまずアッコに声かけたのアッコもアッコもやんないとか言ってそんな無理じゃんあいつ5本も連載してたからそんでもともとやろうって言ってたおっくんとだけじゃ、はい、2人でやるかって話になったのがヤンさん最初だね
そうです ね, そ, ねそれも第1回ですね
そうですねそうで流れで言うとね12年水曜会発足、うん、でアリエネスタートが11年 で,
あそうでした
でアリエネ書きながら、うん、13年にアリエネが終わるわけ、うん、で、はいはい、俺その後瞑想して黄金の乱に繋がったわけそ
うなるほど
それ、ね、やりもってね
そうあのね恋愛マスターになろうと思ってここ滑るわけまた
いやいや滑ってない
滑ってないでしょ
これケークスってとこでモテ剤連載するんだけど、はいはい、パッとしね
いやいや名著じゃないですか、ね
うん、思い切りパッとしなくてでそれでまあそのこんなになってる時に、はい、そうトータクから声かかったから、はい、もうやるしかねえべっつって
なるほどね
始まったのが14年ですね
14年
か14年9月でしたねそうそうそう最
終週にあれって何月え
6月の最後です
9月の最後か、
うん、だから先週がきっちり3周年
なるほど
ね
第1回のテンションだけ見直しましたよ僕
おマジで頭おかしいよね、
うん、ホワイトボードがあってわあ。望むがパソコン開いててうん、うん、
いやあれな最初な
言うたってい
やあれやねんその一人でできるようになるまで手伝ってっていう話やったんよ、
う
ん、そうしたらなんかガンガン降ってくるから、うん、いや俺だってどこの馬の骨かも分からへんわけやんか
もちろん
見てる側からしたら、うん、だからそんなシャシャに出やることもね
そんなこと言いながら紫のシャツ着てひょびひげで出てたから
いつもそうやね、うん、
いやだってそれは自然体の方がいいでしょ
お前の自然体おかしいやろ
いやお前の方がもうメタルだったんだよ
あ敗北宣言
俺はだからもうフォークソングだったんだよ
どっちもいいですけどね
傷つきやすかったんだよだからさなんかさ繊細すぎてさ最初にはい、はい、だからもう自分の名前をね叫ぶっていうのもできなかったのあ山田レイジのヤングさんってか言えないんだもん
カメラ見てませんでしょ
う
ね
だからもう奥言って言って、うん、みたいなそうでこの人が叫ぶっていうスタイルがスタートする
あなるほどねずっと謝って
ますよね後になって分かんだよこいつ全然こいつだって絶対チキンだったのに、うんうん、広角機動隊だから、うん、こいつカニみたいだから、うん、外側の
外骨格はねすごいからね
外側の武装がすごいだけだってことが、うんうんうん、だんだん分かってきて、
うん、故にメタルなんだ
そうそうそ う, そ う,
そう鎧がね
そう、うん、いろいろんなことが
広角の文字も間違ってるしカニとかじゃないから
そっちじゃないですね
特殊な時やったやんね広角類や望むわっていう
そ う, そ う, そうお前は馬頭だったんだよ、うん、
それはまあ否定しないですけどね
そうやな、うんうん、でだんだんいろんなことが分かってくるみたいな歴史ですよ
ああなるほど
そうそうそうそう
じゃあもう全然大丈夫ですかカメラも一人で見れるし
ダメダメダメ
ダメだってい
やなんかこうやって来てる人の顔は分かんないよなんかさ、うん、イエーイみたいになるんだけど、うんうん、なんかねそのカメラっていうのが謎のなんかそのね、
う
ん、
謎の生命体というか謎の物体を
こうこのでだんだん分かってきたん、うんはい、この向こうにみんないるんだって分かって
きた分かってきました
安心して
力をちょっとずつもらえるんだっていうね
そうそうそうやっべーっつっていつも見てますとか言われてやべー向こう側にいたんだと思って
レベル上がってきただ
んだん上がってきただんだんとそのちょっとずつそのメタルに近づいていくそう俺のハート
そろそろメタルの説明した方がいいんちゃうか
う、ねうん、いろんな意味で使われてる、ねうん、そうですねなるほど
そんな、2011年でしたけど我々出会って両平にあの取材に行ってね、
はい、
ですぐ震災に会ってねみたいな感じだったよねだ3月だからすぐだったんだよねあれが
確か10年なんですよあれ10年に
10年ってんだよ、ね、
あの絶役やってそんでラジオが年末12月とかあったんですよ、
うん
あ そ,
そうそうそう
コロンビアっていうことは10か
うんティンパーレの時やから
そうかそうか9と思ってましたそうかなるほど、うん、
そいでそっからなんですよね、うん、で年明けて2011年ですわ、
う
ん
う
ん、
そうだね
で震災があって、うん、まあレイユさんとも連絡取り合いつつ、うん、っていう感じで、
うんうん、
まあ、我々情弱なんでね、はい、一体誰を信じていいのかという、直ちに影響はないっつって、
うん、
で影響はあるんやと、
うん、そうね、
いうことで、ね、いろいろね、はい、レイさんのね、環境の団体さんとかの知識とか
も、そう、来週来てくれるよね。
おそうそう、
来週は来ないです。
あ、来週、最初
来週公式、
あ、そうか、そう、最終か、
うん、そうそうそうそう、まあまあまあ、そこはまあ置いといて、
うんうん、
で、ね、その2011年なんですけれども、
うんうんうん、
はい、いよいよ始めますか。
行きますか。
2011年のアニメといえば、
お
おいおいおい、4年目から始めます。
君はマドカマギカというアニメを知っているかね。
うえー、
第1回、
すごいですよね。1
回目
相変わらずね、
1回目、は
い、ありがとう
ござい
ます。
これあのエヴァの時もシマちゃん1回目じゃなかったっけ。
そうなの。
そうやったっけ。
だ1回目、うん、1回目出るね。
いやいや、呼んでんねん、呼んでんねん、
呼んでっけど、
呼んでるし、
調整してんねん、
まあ、ねエヴァから、エヴァで言うたらあれもう20年ぐらい前でしょ。で今回もまたなんかちょっと新しいなったけど、まだ6年前のアニメをそんな上目線で知っているかねって。
俺全然知らないから。
あ、そうかそうか。
いや一応見たよ、見たけど、
うんうんうん、
あれなんですよね、うん、今日は本当に、うん、俺見返しました、皆さん1話だけ
見
返したんですけど、特に何も俺その喋ることないんじゃないかなと思って。やっぱり物語動き出すのってね、結構ね、まあ序盤っちゃ序盤だけど、1話でそんな語ることあるんですか。
お前マギカ舐めんなよ。
え、はい、入った、
出た。1話しか見てないんですよね。
は
い、
実は今回はもう本当にガチでウィキも見てません、は
い
は
い
は
い、
なので誰が作ったかも知りません、
はい
はい、ただ犬カレーの話は聞いてましたから、劇団犬カレーって言って美術やってる人がすげえんだって話だけはドラから聞いてました、
うんうんうんうん、
でドラに勧められてました当時、うん、ダロメオンから、うん、こう結構好きだと思いますよって言われてた、
うんうん、
でもなんかもう、ね、心が、ね、閉じてたんでそう、うん、あの頃の俺はそうちょっととてもその見る気にならなくて、
そんなテンション
では
なかった
じゃなかったっていうのがまあ正直なところでっていうんで、ね、うんうんうん、はい、そうです。
なるほど、
とにかくね、うん、初めて見ましたけども
1話、
どうでしたか。
なんつうんだろうな、おかずがもう多くて、
おかず
要するにまあツッコミどころがすごいんだよ、
う
ん、だから見ながら止めるのが大変も
だ、止める、
うわーと思ってパッと止めて、うん、わーってメモってまたパッと見てしばらくして、うわーと思ってパッと
見て、話入ってこないでしょ。
一回見ましょう。そういう見方してんだ。
なるほどね。
そういう見方してます。さ、いや1話ずつ分析しようと思ったらそうだ、そういう感じになる、うん、でウテナが割とループ型だった、
うん、
でちょっとずつ変えていくって感じ、
うん、はいはいはい、
でももうマドカマギカはもう1回目からもう挑発がすごい、
うん、
あのね、何をしようとしてるかっていう宣言がぎゅうぎゅうに詰まってる1話目、
うん、これそうなの、
こっから入ろうと思う。そうなの。
しみちゃんの感想を聞きました。
お願いします。
聞きましょう、
はい、
あのすごい眩しかった。
俺はお前が眩しいわ。
爽やかや。
そんなこと言えるんだ。
爽やかでもう
キラキラしてました。
キラキラしてたという
以上です。
それが、まあ、いわゆる一般人の感想だと思ってください。それに対して
しみちゃんはちなみに1話しかまだ見てない、
う
ん、
まだ1話しか見てない。
奥はもう全部見たもんね、
まあ、一応で、まあ、見返したけど、
うん、
昨日、
うんうんうん、なるほど。じゃあ
俺も全部見た。
あ、見た、
うん、見た。
そうかそうか。
映画までちゃんと見た。
なるほどね、うん、あ、じゃあレイジ先生としみちゃんが今リアルタイムで、はい、あの頃の
初めての
そう
今ジャージマギ、
あれ1月からやったっけ。1月よね。
ね、
だから、ね、あの2011年1月の僕たちの状態が今ねリアルタイムで、そう、ま、そう、うん、なるほどね、眩しかった。
はい、はい、まあ、事実関係はもう探偵がもうすぐに
そうですね、
アイコンと
か。そうですね、
はい、合ってるか合ってないか。
今日あの安藤監督の、ね、来てらっしゃるんで、
そうそうそうそう、すごいよねこの番組。
やばいやばいやばい。
それでなんか初めて見ましたとか、ね、めちゃくちゃ知ってるじゃん。
そんなどこに座らしとんねんって
話で、並びがやばい。
俺たちがあっち行かなきゃいけないやつ。
見てたい見てたい。
そう、なんでこんな賞が成立するんだな。初めて見ましたって話で、ねね、
それその第1話急遽に何かが詰まっていると、
うん、そうですね、
一つずつ教えていただければ、
うん、まずね、謎のピンクの髪の毛の美少女が走ってるシーンから始まりましたね、
はい、歌オープニング
そうで、オープニングその、まあ、オープニングが始まる歌の前に、うん、まあ、ちょっとした振りがあると、うん、いうのがあって、これモノトーンの世界を走ってるんですよ、はい、科学的なやつが走ってるんですよ、うん、であと象徴的なのが、うん、非常口のサインが出るんですよ、
うん、
でそれだけが緑色になるんだけど、うん、その非常口のサインって普通真ん中にサインがあるんだけど、左端に寄ってるんですよ。
ほうほう。でそれが意味ありげにポンって出るわけ。ほうほうほう。そしてマギカは右から左に走ってるんですよ。で、
ま、え、マギ、窓か。
一話やから、まだ一話やから。
まあ待て、
まあまあ、ピンクの髪のね、
ピンクの女の子は
見立てやぞ。
ピンクの女の子
は優しいしたれよ。
そう
まだ見たばっかや
で。お前、ね、お前また絡んだか閉じこもらはるぞお前
そうなんですよ、はい、だからあこれいろんなサインあるな。そして、うん、おなじみのもうあれですよ、ツインピークスですよ。
来ました来ました。
だからもうそのステージがモノトーンのチェッカーになってるわけよ、う
ん、はいはいはい、はい、
でこれはもう異世界に入りますっていうサインだし、あとエッシャーイメージが入ってくる、うん、だから、うん、ウテナの劇場版で散々やられたイメージみたいなものを、まあ、継いでますよみたいなサインが入って、全く説明のないまんま綺麗な制服を着たピンクの女の子が出てくるわけで、うん、この綺麗な制服っていうのがまたウテナからのラインで、でこれは軍服にも見えるというのをウテナからのラインで、うん、でこれがあの0年代にめちゃめちゃ流行った名門校の閉鎖された空間で行われる、殺伐として日々っていうのサインっていうのが、あこれ全部0年代
まで、ね、
そう、ね、入ってくるんだけど、それがだからウテナぐらいまではその前哨戦で語られてるわけ、
はいはい、
で、まあ、それぞれ、なんだろうな、クリエイターの叫びで終わってた、うん、
あ
で0年代の春日を挟んで回答としてやるんじゃないかっていう雰囲気がすぐに出てきます
お、ね、おその回答がマドカマギカだと
っていうのが入ってすぐに分かるのが、その、ま、そのマドカが入った世界が、うん、まあ、モノトーンの世界で、うんうんうん、そして重力がないですね。でこれはだからウテナでやってたやつですね。着地できない世界、
やばいやばい、
着地できない混乱の世界で、これはだカタストロフだから、浮いてるビルがぐちゃぐちゃになってて、しかもモノトーン で美少、謎の美少女が落ちてくるっていうところ、はい、でそして謎の可愛い生き物が現れて、はい、いきなり喋ります、
喋、は
い、
りますね。
これ後にキューベって名前ですね、
はい、判明します。
ちょっと待ってください、はい、僕今前世かなんか占われてるような気持ちになってむっちゃ怖いんですよ、うん、ズバズバ言ってくるから、ね、すごくない、
ね、
あ、ごめんなさい、どうぞ。
多分だからそれは全部サインだと思うんですよ、はい、でキューベはおそらくキュービの狐から来てるんじゃないですかね。
お
で白いでしょ、狐っぽいでしょ、はい、であと封印されてますね。でキュービの狐っていうのは封印されてナルトの中に入ってたやつですね、うん、あれもキュービです。でキュービの狐はもともと中国の伝説なんだけど、はいはい、その伝説はあの日本にやってきて、殺生石っていう伝説になりますね、あれね、うんうんうん、だから封印された、災いを もたらす魔物の象徴としての、キュービの狐の形をしたサインで輪っかついてますね。
おいおいおいおいおいおい
そしてここから面白いんですけど、いきなりこのキューベが言うのが、ピンクの子にね、
はい、
諦めたらそれまでだと言いますね。はい、これは安西監督ですね、
そこ分析ですか、これは、それは
スラムダンクですね。だから90年代前期の、おなじみのセリフが入ります、
はいはい、
でその後に、君なら運命を変えられる、これはウテナですね。
なるほど。
だからこれは90年代後期です、はい、つまり90年代前期と後期に一番語られてたセリフを両方キューベはぶち込みます、これでだから要するに、この90年代の疑問をに対するアンサーをこれから始まりますよって指示出しです。でこれ不吉なのが、こんなこと信じてるんだけど大丈夫っていうサインにも見えるわけ、これ。つまり、90年代にまだ、理想を見ていた我々の世代に対するアンサーはアンチとしてやろうとしてるんじゃないかっていう雰囲気がもうここで出てきちゃうから、うん、わーお。
こっちですよ、こっち、ワーオですよ、
ここで出てきちゃうからワーオ、
ね、面白いじゃん、
エディ・マーフィーがエディ出てきちゃった、
ね、エディが
オープニング何回止めたんですか。
だっていきなり安西監督だぜ、止めるやろ。
いや知らん
でもう一回流したら今度打ってないじゃん、やべえと思って、
はい、
これあこうなんだと思って、でまああの謎の少女がモノトーンの世界でいきなり戦い出しますね、
うんうん、
でその時にものすごい鮮やかなカラフルな、なんか魔法みたいなのを出すわけ、
はいはい、
これはおそらく戦っている時だけが輝いているっていうサインで、
お
やばいやばい、俺の未来まで当てられる、
そこにしかないんじゃないかと。だ要するに、まあ、そういうことを暗示しているんじゃないかという感じ、うんうん、そして着地できない現実みたいな、そして夢落ちとしてパンと あ、そう、その前に最後にキューベがいますね、うん、ピンクの子に君には力がある、滅びを避ける力がっていう、まあ、ザッと世界系、うん、ザッと世界系なんだけど言ってる言葉、君は特別だって言ってるからドラクエマナーだから、ドラゴンクエストです、
勇者だと、
は
い
は
い
はい、勇者です、うんうん、勇者です、実はだから一個遡ってるメッセージがそこに入ってきて、こうやって時系列で並んでて、あ、でここで11年っていうのを開催しますっていうことは、もう明らかにこれはね戦闘的なんですよこれ、うん、過去の、うん、作品に対して喧嘩売りますよと、
ね、90年代2000年代終わらすぞと、
終わらすぞと決着すると、うん、はいはい、でそれはなんでかというと、ちょい前にやってたのが、うん、終わらない日常っていうのをどうするかっていうことに関して、うん、わーわーやってた0年代っていうのが、うん、浮遊したまんま終わるわけだよね、だから民主党政権だ、うんうん、で要するにだからシュールレアリズムですね、だから完全に
民主党政権要するにシュールレアリズム
それやばいですよ、その要約
が着地しないまんま何か希望みたいなものから、あ、もう希望の塔みたいな感じですよ、
なるほど、
ね、どこに、ね、
これはどこに着地するんじゃろうかみたいな、
はいはいはいはい、
そして、うん、パッと目が覚める、うん、まどかさん夢かでぬいぐるみを抱いてますね、はい、キューベ的なやつをね、うん、で夢起こし、うんうんうん、これここまで悪夢を見て目が覚めるっていうのは、これも本当にテンプレです、これは、はいはいはい、昔からね、で、まあ、あ、こういうマナーで来るんだ、そしてオープニングスタートオープニングここでオープニングスタートしますね、で実にポップなオープニングが始まります、
はいはい、
そうでね、縁が太い縁が色が入ってるという、まあ、おそ松さんでよくやってるやつですね、うんうん、あれ と、ね、ポップなデフォルメなんだけど、ご近所物語でやってたようなやつとか、うん、もう後にプリキュアにつながっていくような、うん、ああいうセンスでまず始まっていくと、そして、おなじみ、あ、日常みたいなのが描かれつつ、そしてみんな大好き、魔法少女といえば変身です、
ね、
で変身シーンは全裸になっていいっていうマナーがあります、
そ
うですね、
ここはもう全力でいきます、うん、はい、だからもうロリ振り切ります、うん、そしてロリでユリですね、はい、ロリでユリはだからここでウテナマナーが入ってきて、はい、でピンクの子とピンクの子が抱き合うと、
はい、
でこれはウテナとアンシーから来てますね、うんうん、いいんですよね、
OK が出ました、
おそらく、はい、おそらくこれは誰が見てもそうですね、でこれは、おそらく自分の中にある何か得体の知れないものと今いるある自分っていうものが融合するという自己同一ってやつですね、これが、そのなんていうかな、日本の今の若者の、いや若者じゃないな、日本人全体が私って誰なんだっていう、うん、分裂しているっていうのがこう一緒になるっていう、これをだから、うん、ウテナが、別のキャラクターで一緒にするのを、うんうん、まあ、今度は同一のキャラクターの中でやろうとしてるんじゃないかと、うんうん、いうような、うん、雰囲気が、まあ、ここで入ってくるというね、うんうん、でだから多分もう一人の私みたいなことの話もするのかなという暗示です、で問題はその後です、左に走ります、
問題多いな
今番まだ多分始まって5分ぐらいで
やばいよ、
そんなところまで、うん、すごいですよ、
こういうところがすごいよね、
ね、
うん、
でそれはオーディオコメンタリーやったら2回流さなあかんぐらい、ね、
でも、まあ、アニメも漫画も最初の初回3回が命なんね、そこで掴まないとダメなんで、1回目はだから楽しそう面白そうどうなっちゃうの謎いくつかありますみたいなのが、まあ、マナーであるんで、そうですね、そして疾走感、
うん、
だから右から左に走るんです、うん、これはあれですね、レオスカラックスですか、
は
汚れたちですか、だから
なるほど、
あのね、当時レオスカラックス、うん、ご存知ですか、
わかりますよ、
汚れたちの、
はい、
ボーイミーツガールド、
ボーイミーツガールド、奥野さん大丈夫ですか、ついてきてください
大丈夫ですか、
そこで震えてる、うん、そこで2人震えてる2人、うん、いやあのね、ドリカムの歌であったよね、カラックスもみたいな歌詞があって、
そんなありました、
そう、
知らんな、
だからあなたの好きなカラックスもっていう歌詞が出てくる、要するに彼氏が好きだったもので、うん、ついていけなかったものがあったんだけど、うん、それをもう私もついていくわっていう歌詞の中にカラックスって出てくるんですよ、これレオスカラックスなんですよ、でレオスカラックスっていうと、80年代後半から90年代ぐらいにあのね、ウォンカーウェイの場所にいたの、
あ、なるほど、でも
だから、
うん、90年代ね、
そうそうそう、90年代だから、うん、あの後にウォンカイウェイが入るの、はいはい、あとその1個前はジムジャムッシュがいた場所です、う
ん、あ、なるほどね、
だから、うん、もうユリーが大好きな場所ですだから要するに文学少女とかあの、まあ、文学少年とかが、うん、まあ、今やってて一番おしゃれな映画といえばボーイミツガールだし、うん、汚れたちだった時代みたいなって、うんうんうん、その時に話題になったのが あの、ね、延々とワンショットで右から左に走り抜けていくっていう若者を撮って、ワンカットでずっと撮って、そっくりです、マギカ。そうで、これはだから、あ、おそらくあの辺から来てるんだろうなっていうのもありますね。あとね、もう一つね、もう一個前のね、ジョン・ヒューズメソッドのね、話でね、プリティ・イン・ピンクって映画があるんですがね、あれがヒロインの女の子が、前に進まなきゃいけないっつって、思わず気持ちが高ぶって前に進むときにカメラが追い切れないっていう演出する
の。
だからキャラクターの気持ちの方が先になって演出がついていけないですよっていう演出が流行るんだよ、うんうん、あれをやってますね。
やってましたか、
ここで。いきなり冒頭でやってます。でこれはどういうことかっていうと、まあ、おそらくは失踪して置き去りにされるのは見てる側だろうっていう暗示も入ってっていう感じ。
怖い怖い怖い怖い。
こっからまた面白いんですけどね。
すごい。
そうで、その、日常がその後ね、もっといっぱいあってもうい
そんな1話だけでそんな楽しめていいですね。
ねすごい才能
ね。
すごいな。っ
ていうかね、これで本当にマニアの人が半
端ないっすね。
マニアの人が俺だ、うん、スノブ聞かせすぎなの。
はいはいはい、
俺こんなんも知ってるで、こんなんも知ってるで、お前ら知らんやろっていうのガンって
関西人バカに
やめてくださいよ。やめてください、関西人バカに
やめてくださいよ。
まあ、みんな関西だった。そうだった。そうなんかはい、はい、どうやってる時関西っぽくなるんだ
よ。周りにいる関西人が悪いんですよ、それ。
そうです、ね、あ、俺らや。
悪影響ですよ。
そんで、
はい、
傘のね、傘を上から見てるシーンがあるでしょ。あるんだよね、うん、ありますよね。そう、それでその いくつか並んでる傘で一つだけあの窓が下にこういたんですみたいなサインしていくサインがある、はいはい、そのシーンがあるんだけど、これはね、風亭の寅さん出てくるやつです。
おお、
寅さんマナーですね。これはだから
寅さんマナー、マジでマナーなの。
寅さんシリーズの中でも名シーンって言われてるカットで、あの上から撮ってるっていうカットで、リリーと一緒にあの相合い傘でこう行くっていうのを表現するっていうカットで、これ持ってくるわと思って、もう面白くてしょうがない。だから
よだれ出てますよ。
そうどうしよう、これ止まんないやつだなと思って。そんで、で、まあ、本編戻りますけど、まあ、本編戻るとどうなるかというと、まあ、日常ものっぽい感じで、
はい、
まあ、スタートします、うん、はいはい、コルビジェ風の家が出てきます、
ね、そうですね。あれはコルビジェだって分かります。
コルビジェですね、うん、でも僕からするとあれリカちゃんハウスみたいに見えるんだよね。なぜかというと、うん、
リカちゃんコルビジェ説。
そうそうそう
タイトルおもろい。
ちゃうくな、
うん、ちゃうか。
お父さんはすんげえ優しくて、うん、家庭菜園でトマト取ってますね、いきなり、うんうんうん、
いいですね。
でだからお父さんはこれ働く、主婦をやってるのはお父さん、ね、これジョン・レノンスタイルですね、ね。でママはバリキャリーよっていう言葉出てきます、うんうん、
久しぶりに聞きました。
バリキャリー貼りましたねって。でバリキャリーです、これ。だから、口紅塗るシーンが入って、はい、で、まあ、そので娘と一緒に学校の話をすると、うんうん、でここは風通しのいいよくできた平和な家族ですよっていうアピールがすごい、はい、だから学校の担任の先生の連恋愛模様みたいなものをお母さんに話して、お母さんは化粧品に順番をつけてます、うん、この順番でさえで、これは、まあ、いわゆる、できる女、のサインでダブル浅野が入ってますね、これね。ママはキャリアウーマンで、まあ、風通しのいい家族みたいな、ね、そうでパパは、ジョン・レノン、
ダブル浅野、
そうそう、パパはジョン・レノン、
で、まあ、いて、で、まあ、優しい、まあ、可愛い弟がいて、うんうん、みたいな感じで、そして、そこから、まあ、パンをかじりながら行ってきますっていう少女漫画の古典マナーが続きます、
はいはいはい、
でここで何を感じるかというと、まあ、とにかく嘘くさいんです、
うんうんうん、
虚構に見えるわけです、うん、虚構じゃないのっていうサインなんです、これは。
なるほど。
なぜか、そう、それくらいあまりにも嘘くさいで、うん、全部メタっぽくなる。でそしてさらにメタっぽいキャラクターが現れます。お嬢様風とオタク風の2人が現れる、うん、
はいはいはい、
そしてそれが、まあ、イチャイチャ して、で、でその後イチャイチャが入った後、まあ、なんていうの、ウテナのやつと一緒だよね。あの、まあ、女子がイチャイチャして、あなたはあの窓かは私のもんだぞ、こちょこちょみたいな、
あ、嫁になるんだぞみたいな、
みたいな、うん、そして一見檻のように見える教室に入るわけです。
ほうほう、
真っ白だけど檻の中に入っても籠の中にいるような、これもウテナ あのやつと似てる。
ちょっとウテナに毒されすぎたねえ。
ウテナは最近見たんでてかほとんどアニメをそんなに見てないから、うん、
ああ
間にいろんなもののイメージがあるんだろうけど、あんま知らないんで、
レイさんにとってはウテナのイメージが一番、
そうそうそう、定点観測をしてるんで、はいはい、そうするとそうかなっていうね。そうするとまあなんと 美少女が転校してくるというまたマナーが続きます、
うん、そうですね、
連続だからもう本当古典の連続、うん、そうそうそうそう、で、夢で見てたあの子がやってきたって、これももう完璧な、う
ん、マナーですね、
はいはいはい、はい、そうですね、でここで現れるホムラなるメンヘラっぽいキャラクター、う
ん、やっと出てきたお待たせ、やっと出てきましたよ、ね、ホムラさんがやっと皆さん
ホムホム抜きでもこんな面白かったんやっていう、ね、今気づきました、ね、
この幕の内弁当おかずばっかりやなんていう、
あの3人で全然回せたんやってね、すげえな
そうなんです、
やっと出た感すごい、
すげえ、
そうですね、で、まあ、一見だからその綾波ではなく、まあ、俺はハイスコアガールのヒロインによく似てるなと思ったんで、で、まあ、この辺りからまあ始まってる流れみたいなのもあるのかなみたいな、まあ、同じ時期かなもしかして、でこの人ちょっと、面白いのが他のキャラクターはほとんど煽りが入らないんだけど、この人だけ煽りが入ります、
来ました、
で煽りだけではなく影に黒が入ります、うん、だからそれまではポップなんだけど、はいはいこの人不吉ですよっていうサインが入るというね、そうで、いきなりそのホムラーは、うん、そう、マドカにいきなり何を言うかというと、うん、人生の価値観を問うんだよね、うんうんうん、あなたにとって何が尊いって、こんなやついない
こんな
やつ、やべえやつだなって、ね、
あなたにとって最近尊いって言葉が流行ってますけども、うん、この辺りから始まってるのかなっていう、
そうなのかな、
そうそうそうそう、
でも肉声でなかなか言わないですよね、
言わないよね、うん、であなたは何を大切にしてるのって言った時に家族、うん、友達みたいなもの、うん、でそれはあなたにとって大事なんだったら大事にしときなさいよっていう、うん、一回何か不吉な何かを打ち込むと、
そのまま変わんなよっつってね、
そうそう、う
ん、
でそれが、まあ後で友達と話している、そのホムラのことを話している、で実は夢で見たかもしれないと、来ました、
来ましたね、
ユングマナーですみんな大好き
マナー多すぎてその店入れへん気がする
なあ、めっちゃ気をつけやながら、
まあ、入ってたんやけど、
治療どころじゃないよね、はいはいはい、
これは僕の地球を守ってとか村上春樹とかでおなじみの全然前世ですか、
出た、
はいはいはいはい、まあこの後まあ皆さんでもこれはものすごいずっと流行ってるやつ、
うん
うん、のやつが始まるんだなという、だからみんなが好きなやつがバーって並んでいくんでね、うん、これずっと、
なるほどなるほど、
うんうんうんうん、で、これで見てて俺の印象としては、はい、あまりにも描かれている日常、うん、窓からの日常の方が嘘くさい、
うん、
でホムラさん出てきてこの人だけがリアルに見えるなっていう風に見えてしまう、
お初めて、怖い怖い怖い怖い、
いや、おそらくそうだろうなとっていうね、うん、でそのあと
どうかな
来
たよ、ヤング麻生太郎が、
そんで
来ましたね、
来ましたよ、
ヤング麻生太郎、
そうそうそう
あで、まあ、帰りに CD を買いたいから付き合ってよなんつって、うん、レコード屋に行くと、うん、まあ、その謎の声が聞こえると、うん、窓が僕を助けてと、うん、で階段を降りると、うん、なぜか不穏な感じにいきなりなってって、うん、そうするとどうなるかというと、
どうなんです
か、おなじみ床がチェッカーになります、
お異世界への
異世界、そして赤くなります、
うん、でん
でんでんでんでん、
おい尺使うなもう59分やぞ
やばいっすね、
はい
はいはい、それで、うん、あやべえな本当にな、
心ゆくまで話してください、
はいはい、すいません、はいはいはい、そっから、まあそのまあ、謎の、まあ、生き物が降ってきて血だらけです、うん、で僕を助けようとすると、うん、それを、まあ、追い詰める、また美少女がやってきます、うん、穂村さんです、うん、なぜか鎖が落ちてきます、でこの鎖のイメージっていうのがまた延々と続きますそして、はいはい、いよいよ犬カレーさんのご登場です、ここから
お仕事始まりました、
いい会が始まりました、うん、でそしてですね、これを、まあ、まず見てもらいたいなと思ったのが、
お、
犬カレーってみんな知ってた、犬カレーっていうなんかそのデザイナー、
劇団、そうそうそう、
劇団犬カレーさんっていう、
でこれ実を言うとですね、はい、マクセルンストの作品で、化石の森という、うん、石化した森っていう、そのでシュールレアリズムとダダイズムの間に入っている作家なんですが、
はいはいはいはい、
異界のイメージの時にやたらとこの月が出てきますね、
うんうんうんうん、
でこれはコラージュで作ってて貼ってんですけど、でこの貼ってるコラージュ感みたいな、この美術の意識っていうのがものすごく犬カレーさん大好きです、ね、うん、だから異界になると1920年代になります、
はいはいはい、
そこがちょっと面白いんだけど、それだけじゃなくって、いっぱいその、これだけじゃなくて、これね実を言うとね、この作品ね1925年、
はい、
でね、エルンストねドイツ人なんです、
はい、
でドイツ人で1925年って恐ろしい時間なんです、
そうですね、
なぜかというと、そう この後地獄が待ってるんですよ、
う
ん、
なるほどね、
エルストはね内乱の予感なんで、これはだから要するに、この後殺戮の予感が、
鳥肌が立ちました。
そうです、ね、殺戮が起こりますよというサインとして、このエルンストを持ってくるこのセンスやってくれます。で、もう一つ蝶が出てきます。蝶といえば校長の夢ですね。これはあの世のサインです。でこれが蝶が王様として出てくる。そうするとこれ多分ハエの王様のカウンターとして出そうとしてる。
ベルゼブブの、
はいはいはい、そうです。でこれも実にこうそのやばい感じになってて、でこれがカードのイメージになって、うん、でこれが出てくるとものすごくカラフルになって向こう側に持ってかれるんだけど、うん、これ以外のもう一つのイメージがあって、フェンス、鉄条網、それから、うん、お城の城壁、要するに立ち入り禁止のサイン、
はいはいはいはい、
それを破って向こう側に行くと20世紀のヨーロッパのドイツに出ますよという恐ろしい、要するに戦争中のドイツに出ますよというサインに見えるようになっているというところがものすごく面白いわけ。ここはこのスロップ
もうやばい、
ありがとうございます、
すごい、はい、すごいな。
ただしですね、
はい、
ビレッジヴァンガードの店内にも見えます。
あ
この辺がまた面白くて、うん、
確かにね、
はいはいはい、うん、それで、この月だけではなく、ねまあ、あの 絵もすごく面白くて長くなっちゃうんで、うん、あのはい、まあ、次回以降にも言おうかなと思いますけども、うん、
キャラクターの
キャラクターの、うん、一番分かりやすい、ね、マドカマギカのキャラクターの特徴なんですが、うん、この目です、
はい、
この目は目の中に斜線が入っていて、
うん、で
これはおそらく高橋真さんが一番メジャーにしてますけども、
ああ、うん、最終兵器だ。
でも実は言うと、ここを丁寧に、タッチ入れてトーン張ったり削ったりするのは北川翔がやってて、実は初めてでこれはこの後ねこれをね、小野夏目がねまたやるんだよ。でこれはねどういうことかというとね、目の玉をねはっきり、ビビッドに描かないことによって不穏な内面を象徴させることができる、うん、で、マドカマギカはほとんどのキャラクターがこの不穏な内面を抱えている目をしている、うんうん、っていうところがちょっと面白いというところ、うん、でもちろんあと足フェチの話はします、後で次週以降にします。あれちょっともう明らかに足フェチとしておかしいんです。
あ、そうですか。
それが面白いですね、はいはいはい。 でそれでまあその後、まあ、黄色少女が現れて派手に バトルしますね、うん、それで、まあ、その魔女は言ったわよと、
うん、
でまあ、謎のその、まあ、ラインをで、その後キューベ、と、まあ、合流するみたいな、うん、でここで、まあ魔法使いになってよみたいな感じで終わりますけども、うん、一番ここでポイントになるのが、はい、0年代くらいから、まあ、実は90年代から始まる可愛いものが残酷だっていうイメージが、うん、ここで集大成として現れるわけです、う
ん、
でこれを絵にしますとですね、うん、
絵にしました、
はい、こうなりますこれがポイント、こうなります、こう、うん、
ああいましたね、あれね、
いたいた、
これで大体 、うん、お分かりかと思いますが、うん、こういうの流行ってますよね、うん、
はいはい
はいはいはい、これね、うん、とかあって、でこれは、うん、ちょっとこれまた面白くって、実を言うと俺たち80年代の悪いやつらは、うん、俺悪いぜってウサギッチみたいだったの悪そうだった、う
ん、はいはい、
だけどヒップホップカルチャー現れて、うん、フードかぶってちょっと可愛げになって、うん、で隣人13号的な感じになると表面的にはスチャダラパーみたいになる、
はいはい、
でもスチャダラパーみたいなんだけど一歩向くと狂気の桜が余ってるわけ。
待ってください、
はい、
こいつ何も悪ないっすよ
そう俺もねそれ思った、うん
一個だけ言わせてください。
真ん中の人は
こいつは悪ない、
こいつは悪ない
っすよ、こいつは悪ない、
熱い風評被害ですよ、はい、うん、
一番デカめにね印象残っちゃうけど、うん、
そうなんです、はい、悪くないんですよ
まあまあまあまあね、はい、すいません、
そうです、はい、そうです、そうです、うん、で、実を言うとね、これね、90年、あと80年代までは、うん、 金髪さんよ俺 悪かったけどよ、うん、あんたのせいで俺は気持ち変わったぜみたいな、はいはいはい、分かりやすい不良がいた、うんうん、
あ
改心するし、はいはいはい、不良のサインを背負ってんだけど、うんうん、その後大人に何言ったって分かんねえってシャッターを閉じるわけ、
うん、
シャッターを閉じると一見可愛い風にして、うん、実は中は凶暴っていう感じになってくる、うん、これがドキュンの流れにつながったわけですよ、
は
いはいはい、で女子の方もそうなるわけ、
うんうん、
ペルソナとして可愛い自分っていうのをかぶりながら
そのキティちゃんか
その通りです
なるほどね
これはギャルですだから裏で何するか分かんないけど表面はキティちゃんなんです、うん、だから女子のペルソナとしてこれキティちゃんっていうのは、幼児のサインなんですね、
はいはいはい、
赤ちゃんなんです、うん、だから私は怖くないです私を守りなさいって言いながら、うん、日本の場合は、こういう可愛いイコール凶暴っていうマナーになってこれが0年代からっていう、うん、なってくるでこれ実は人類史の中でもちょっとまあ特別な意味がありまして、
うん、人類史、
面白そう、
はい、猿から人間になった時にいくつも大きな変化があるんだけど、うん、大きな一つの変化で大きなのは白目が生まれるわけです我々に、
はいはいはいはい、
で猿には黒目がないんですなぜかっていうと、うん、猿は襲ってくるっていうサインを目で見てて、
うん、
白目で来るなって分かっちゃうとまずいから、
白目がないってことね。
白目でどっち見てるか分からない、
うんうん、
だから完全に全部黒目になってると、ねうん、こいつどっちから来るのか、うん、俺を見てるのかっていうのが分からないからっていうサインだったんだけど、うん、その猿の選択だったんだけど、うん、これが人間になるときは、うん、もうお互いに殺し合いするつもりないから、うん、お互いに今俺お前のこと見てるよと、
うんうん、
気持ち伝えてますよというサインが白目の存在によって分かるようになる
そうなんです、
これは信頼関係が一個上になったからこその白目なの、っていうことは黒目に対抗するっていうことはどういうことかっていうと、何考えてるか分かんないやつになるわけですよ猿に戻ったんです、凶暴な猿に戻るというのがこのラインなんで、実はこのライン、
なるほど、
そしてこの人が九尾の狐が入ってると、うん、さらに恐ろしく何考えてるか分かんないことになるから、うん、おそらくこいつはずっと何考えてるか分かんないことになるんじゃないかという予想も立つんだろうな、
なるほどね、
のがあるんですよ。
いやすごい、
これはすごいよね。
そうそんな感じです。で僕この一個前に考えて大好きなキャラクターがいたんですけど、
は
い、このこういうキャラクターや、
う
ん、残酷な可愛いモチーフ、
うん、
残酷なことをする可愛いモチーフって他にあったよなと思ったら、ありました、
ありました、見つかりました、
はいはい、イギリスで見つけました、
イギリスで見つけました、
イギリス、
はいはいはいはい、モンティーパイソンで出てくるキラーバニーです。
あーなるほどね、
これね実はね肉食ウサギなんです、
はいはい、
で殺人ウサギなんです、うん、で平気で首落としたりします、
ね、食ったりします、ね、
でこれがだからエスパーマロッドっていう、うん、あのミュージカルになって、トニー賞を取るわけですけど、うんうんうん、でこの、 あのモチーフのキラーバニーはあの目こういう感じなんですよ、
うんうん、
何考えてるか分かんない、一見可愛い、うん、超怖い、
うん、
さらに怖くなるというね、こういうそういう、まあ、その流れが待っていて、で、まあ、こういうサインで始まったと、だから、非常に楽しいんですよ。
あ、今楽しんでますか。
いやいや、それはね、
はいはいはい、こんな感じです。
いや何も言うことないっすよね。いや、
ここはでもちょっとこれはちょっとね、
ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。
いや、とりあえず、はい、これまあアニメ探偵、
そうですね、はい、一応確認だけ
ね、たまたまいらっしゃるんで、うんね、
ご登場いただいて、
現場のアニメ探偵さん、
う
ん、
お願いします。
どうでしたこの
現場の、
あ、どうもどうも、はい、アニメ探偵さん、
いや一点気になるのは、
はい、
マミさんが大暴座なりだったのがちょっと気になる
んですが、誰ですか、
マミさんは何も特に意見がなかったのがちょっと気になるな
っていう。金髪のねマミさんね、
ああごめん尺を取りすぎてて、ちょっとカットしましたけど、
いえいえいえ、
でも、うん、まあ、まあ後に大事なキャラクターになってくるのは分かりますね。
なるほど、はい、なるほど、
はいはい、あのタイミングで出てくるっていうのは
そうですよね、うん、主要キャラ、
うん、そうそう、主要キャラ。
ちなみに藤井ちゃんは何派なの、誰推しなの。
まあ誰派でもないっていうのが
アニメそのものを愛してます。
なるほどね、
はいはい、
ちょっとね、まだ1話なんであんまり話せないってい
う。そうなんだよね、確かにね、
話しちゃうとね、ところ、うん、困るんですよ、ここまで考察されると
。そうなの、そう、
リアクションできないっていう。
まあまあ、まあまあ合ってた感じですよね。
ちょっとじゃあお隣の安藤監督は今の解説聞いて。
そう、安藤さんね、特に技術的な部分で、
うん、
え、技術的な部分ですか、あ、いきなり振られましたけど、すいません、
はいはい、
なんかなんで辛坊監督じゃないんだろうって感じでしょ今みんな。
いやいやいやいやいやいや。
とんでもございませんよ。
そんなことは思ってる。
いやまあいろいろと、その傘のところとかが、はいはい、そのトラさんとか聞いて、はいはい、あそういう解釈のあり方あるんだなっていう、うんうん、どうしてもアニメ側からすると、うんうん、俯瞰の傘の絵って、うんうん、要は人間を直接描かないで済む、
なるほどね、
作画労力
なるほど、
定番のアングルなんです
かね、効率の問題だったと、
傘を描くだけであの人を描かないで群衆が描けるっていう、うん、ベタなタッチだったんで、それがトラさんに行くのかっていうところにびっくりしたんですけど、それ以外にその犬カレーさんのくだりとかすごいびっくりしました、うんね、実はちょっと犬カレーさんが犬カレーさんの名の前のゲンガーマンだった頃に、自分あの方もともとガイナックスのゲンガーマンさんで、自分その一瞬だけガイナックスの制作進行だったことなんですよ。直接ご本人見たことがあって、うん、ご本人はもう人の目を一切見ない、うん、あの目線を伏せた美少女でした。
お美少女、
話しかけてもほとんどボソボソって答えるタイプの方で、すごい、だから後の窓マギを見ると、うん、あこういう脳内が広がってたんだなっていうのが、
エロ漫画先生じゃないですか ね、
すごい、すみません、それ以外は特に何も語ることは、
いやいやいや、ありがとうございました、
ありがとうございます。
山本さん、もう一人の専門家呼ばなくて大丈夫ですか。
ちょっとここはね、はい、
時間が
もうね、時間がないから、分かりました。
あ、いいよいいよ、
いいや、じゃあ、はい、もうここら辺で一回、
はい、そうですね、はい、しみちゃんコーナーに
行きますんですが、
残酷やな、
ちなみに
今ね、バクーンってバクーンって聞こえたもんね、
一瞬ね、
うん、
今日の本編まだ第1回ぐらいしか喋ってないんですけど、
そうですね、
始まりましたよね、ヤンさんみたいな、それまで、それまでしか話してないんで、
ああ、そうですね、
この後後半はですね、はい、なんかよくわからないんですけども、今日に至るまでのね、
はい、
熱いクロニクルを、はい、レイさんが、
うん、何一緒にやりましょう、一緒にやり
ましょう、うん、いろんなものに例えつつ、はい、考察していって、はい、まあ、一緒にみんなでね、祝おうじゃないかということなんで、はい、さらにですね、うん、衝撃発表がレイさんからあるということなん
で、しかも3つですよ、3つ、
はい、すごい、
うん、3つもあると、
うん、
そんな感じですね。で、まあ、時間があれば、はい、人生相談もするんですけども、なんと皆様からいただいたアンケートがございます。そちら、一生懸命集計しました。そちらもランキングありますんで、それもね、大々的に発表しまして、またね、盛り上がっていきたいなと。
はいはいはい。
あとなんかこう、ね、今日はすごい各界の著名人から。
ちょ。
え、何？あ、それは言えない。
実はもうこれめっフライングしちゃったな。
ごめん。
本気のダメだし。
各界の著名人から、ヤンさんファミリーから、うん、世界中のね、
う
ん、祝電が届いてますんで。
そういやもう。
こちらもね、ぜひ後半楽しみにして。
すごい数の祝電があったから。
そうなんですよ。
うん、
あ、そうですか。
もうね、持ってこれないぐらいの量があって、ね、厳選したやつをね。うん、紹介したいなと思ってます。
そうかそうか。
しまちゃんありがとう。
いやいやいやいや、もうね、そのいやいやいや、うん、無料のとこでやらねえかなと思ってちょっと、ね、
無料のとこで、まあもうしょうがない、うん、これもう。
まあこれはもう後やな、後半やな、
う
ん、
ということで、うん、よろしくお願いします。なんと島良平が選ぶベスト3回もあるんでね、
う
ん、この後ね、この後、まあヤンさんファミリー、まあ今日はもうあれなんで、もう無料の方には窓まぎでサービスしたんで、
いやすごかったですよ、
これはすごかった、
うん、
すごかったか、
いやすごかったっ
す
よ、1話でそんなね、うん、
止めたもん、いっぱい止めた
もん、いやもうね、いいんじゃないですか、2話から見
なくてもいいと思う。
マジで、
うん、あとは予想で語ってください、
うん、そうな
の、
はい、全然おもろいっす、
2話ね、おそらくこれが起こったでしょうねっていう、
ちなみにもう一回一般人の感想聞きます。
はい、お願いします。
どうですか、窓まぎ1話どうでした。
もう一言で、
はい、
キラキラしてます。
眩しかったって言えよ。
すげえな。
終わるよ。
ということで、後半に行きたいと思います。来週の放送は、10月11日の水曜日夜8時からニコニコ公式生放送ニコ論壇辞表ですね。あれやりますか、うん、ダンケルクとかもやって、
うん、いいな。
さらに何やります、
あんまり考えてないや。
まあまあまあ、ダンケルクはやりましょう、うんうんうん、そんな感じでよろしくお願いします、うんうん、ケモフレもちょっと触れますか。
あ、
なんかまたちょっと動きもあったらしいんで。
熱いね、うん、そうだね、
公式放送でね、我々が
やるのか、
全く部外者の我々が、
ね、
我々とか
バンされたりして、
ね、さんがね、
またそんな日
ね、ケモフレにも触れるということで、映画も、はい、アニメも漫画もいろいろ 語り尽くしていきたいなと4年目も思っておりますので、はい、皆さん、来週もよろしくお願いいたします。では、後半に行きましょう。アストラビスタ、
ベイベーウェイ、